寺子屋たっちゃん。
はっけよーい。
さあ、寺子屋たっちゃん、はっけよーい。先週予告しましたように、たっちゃん、A&A 総合設計の代表加藤敦さんお越しくださいましたね。
おはようございます。
おはようございます。
今日はありがとうございます。加藤さんはね、まあ、前回ちょこっと紹介したように、私立の学校の私立高等学校中学校ね、やっぱ小学校も含むのかもしれないんだけどね、まあ、要はそのいろんな学校の応援をしてくださる父母会の要は集まりがあってね、それ学校を超えて、私学というものをどうするっていうようなことを話し合うとか、あるいは私学に対して各学校の応援団になるには何をやったらいいかみたいなことを、まあ、飲みながら話をするっていうね会が毎月あるんだ。その現在まとめ役をやってくださってる方でね、で実はその総合設計ということで、もう僕も本当に詳しくよく知らなかったんだけども、じゃあすごい建物をいっぱい設計するわけよね、まあ、例えば学校でいうと今やってる立花高等学校だとかさ、あるいはその下田の公立高等学校とか、駿河総合とか、あるいは県庁の議会の天井の吹き替えとかね、うん、だから結局新しいものを建てていくっていうことはその時代時代のその技術をそこに持ってきゃいいんだけども、古いものを手直しするってこれは大変な技術がいるじゃんね。そんなところも踏まえて仕事をする上で何が一番重要だとお考えになって仕事をしてきたのか、やっぱ人間の生き方につながると思うので、それからやっぱり何十人も設計士というのか、その能力のある技術者さんをまとめていらっしゃるわけだから、でその辺で会社の運営っていうものに対しては物を作って売るわけじゃないので、どんなとこが苦労なのかっていうことを今日まずお伺いしたいなと。で教育に関しては来週伺おうかと思って、そんなところでどうでしょうか、
はい、
お願いします。
今先生おっしゃった通り、私ども建物の設計をやらせていただいてるんですけれども、まあ、ほとんどが公共施設、学校であったり病院であったり老人福祉施設であったりっていうのが多いんですけれども、まあ、その中で一番気を使ってるっていうのは、やはりこれはもう私自身のポリシーにもなるんですけれども、やはり約束を守るっていうのが、私どもにとって一番重要なことではないのかなと。まあ、技術的なお話をしますと、例えば工期を守るだとか、予算を守るだとか、いうような部分が、我々そのプロとしての、設計士としてやっぱり最低限は守っていかなくちゃいけないことなんだろうっていうふうにいつも社員には言ってるんですけどね。ただ我々も実は職人なんですよね。で、まあ、日本の古くからのこう伝統を守っていくっていう、そういう職人さん、そういった人たちも含めて我々の世界はそういう職人の集まりだもんですから、まあ、そう言ってくると、その昔のそういった伝統とか技術とかいうようなものをこれから先もどうやってこうつないでいくかっていうのが、我々の職人に対するやはりこう社会貢献っていうのかな、いうようなことじゃないのかなっていうふうに考えながら仕事をやらせてやるというところなんですけれどもね、はいはい、
学校ってのは割合楽だ、楽かなと自分が思うんだよね、はいはいはい、教室だけどね、ところが、まあ、ざっくは何やさ、ところが病院なんかもおやりになるでしょ、はい、でそんな時の気をつけなきゃいけないっていうか、まあ、大変なことだと思うんだよ、病院なんて
専門性が、ね、
性があるから、うん、でその辺ちょっと皆さん知らないだろうから、どうでしょうかね、
まあ、少なくとも病院とか老人福祉施設とか、まあ、学校なんかもそうなんですけどね、施設を作る時にはその施設基準っていうのがまずあります。これがまず土台に なります。必ずこの基準を満たすような施設にしなくちゃいけない。例えば廊下の幅だとか、各病室の入り口の幅だとか、まあ、極端なこと言うと作ったはいいけどベッドが入らなかっただとかね
そうか
いうようなこと、あるいはストレッチャーがこう廊下ですれ違えないような幅だとかいうようなことで、一応そういったものを厚生労働省とか学校なんかの場合は文部科学省がその日本どこでもこの基準は守りなさいという、そういう基準を作ってるわけですよ。ただ静岡は静岡にそれプラス静岡独自のやはり環境とか事情とかあって、まあ、それをやはり加味して やっていかなくちゃいけないというところですね。
結構縛り多いんですね。じゃ
多いです確かに、うん、やはり今これだけこういろんな技術が発達してくるもんですから、やはりその建物の機能を、うん、守っていくためには単に建築の専門家だけでは建物は作れない。そこにいろんなそういった危機関係のプロとか、うん、コンサルとかいうような人たちが絡んできて建物を作るもんですから、うん、病院の設計なんかの場合はやはりそういった我々が知らない世界のプロたちの力を借りて、それがまあ一つのチームを作って、それで設計をしていくと、まあいろんな医薬品のメーカーさんだとか、いうような人たちも入ってくる場合もありますしね、うんうん、
そうだよね。病院だからね、使い勝手がいいっていうことが一つある。それから患者さんがの動線動きもね、はい、当然必要だろうし、はい、あっち行けこっち行けって病院をさ動かすっていうこともね、だからやっぱり動けない人もいるだろうし大変だと思うんだよね。一つね、特にまた仕事の関係でお伺いしたいのはね、最近木造で3階建てが許可になったっていうね、はいはいはい、地震に対する工法が、はいはい、耐震工法、はいはい、ドイツなんかはね、この間ちょっと
クロスラミネーテッドティンバー、
あ、それそれそれ、はい、なんかこう組んでくやつ、すごいね、よく知ってるね。なんかそれはすごい建物とか、なんか木造で
高層住宅とか施設を建て始めてます ね。
そうそう、ドイツなんかね、あれはどう、日本ではあんなことはまだ無理なのかね、地震があるっていう。
それはとも建築基準法では認められていないですよね
今はね、将来どう思う、
やっぱり地震があるないっていうのは大きい違いだと思いますよ、
ドイツってのはないのかね、
あまり聞いたことないですよね。ただ我々も昔掛川に花鳥園っていう、あれがありますね、うん、あれを設計をやらせてもらったって話を。でその時にそのドイツの、うん、その、まあ、要は温室を作るね、うん、システム、あれシステムの建築なんですけれども、ドイツの製品を輸入して、それはオーナーさんがそういうふうにやりたいと。で確かにすごく空間も大きな空間が取れますしね、うん、それでやったんですけども、いざ確認申請を出す段階で、要は日本の JIS規格に合ってるのかどうかっていうのが、うん、を言われましてね。それでいや、これはこういう基準でドイツで認可を受けてると、それで言ったら、それを JIS規格に合うような形で証明しろと。でもそれを今度ドイツのメーカーに返したわけですよ。そしたら今度ドイツのメーカーが何だったかというと、日本の JIS規格は我々ドイツの規格を真似をして作ったんだと。だからこっちが OK だったらそれでいいだろうと。そんなようなことがありました。だからその基準っていうのは、うん、必ずしも、まあ、一つの物差しであることは間違いないんですけれども、ただやはりそういった行政とかいうのは、まあ、それを守っていかなくちゃいけないというようなところが、だからそれが、まあ、ある意味そういったその技術の、日本における技術のこう向上とか発展とかっていうものをちょっと阻害するような要因にもなってるのかな。木造で言いますとね、昔は釘だとかあれはなかったわけですよね。でそれが今ああいう大きな神社にしてもあれをやって、ただそれは技術なんですよ。ただそれを例えば20年に1回それを建て替えるとかいうようなことっていうのは、その木のその材質の限界があるからそれを建て替えるっていうこと以上に、そういった技術を次の世代の人たちに伝承していくっていう、そういう目的で20年に1回の建て替えとか30年に1回の建て替えっていうのが大きな神社とかではこう、
まあ、意味があるわけだね。そういう意図があるわけだね。
極端なことを言えば金物とかものを使えばいくらでも5階建ても6階建てだってできるだろうと思うんですよ。ただそれができない。ただ日本の今の基準でいくと、例えば3階建ての木造のあれを作ろうと思ったら、逆に木を鉄板で曲がなくっちゃいけないとかね、それは防火の関係のあれがあったりとか、木造で3階建ての老人ホームを作った、でも外から見ると木が全く見えない本当に木造なんか、だから完成する前の状態とできた後の状態じゃ全く違っ そういうようなこと
も起きちゃうわけだ
見たことがありますね、
はい、だけどあれはでもね木の温かみが見えるからいい木の手触りがあるからいいっていうのが消えちゃうじゃんねそれじゃあ
だから結局でも仕上げ剤で使うというのが今のあれなんですよ病院なんかでも
あの鉄の周りに木を巻く、
うん、
まあちょっと今日は時間来ちゃっただろうから来週また今度は人となりということでもうちょっと詳しくお願いします今日はありがとうございました
ありがとうございます。